皆さんこんにちは。8月17日月曜日、第193回になりました。ビビットゴルフ、今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、とうとうお盆休み終わりましたね皆さん、お盆休みのあった皆さんは大体昨日でお盆休みが終わった方が多いんじゃないかと思いますが、ゴルフたくさんできましたでしょうか。私はですね、ちょっと飛びのお盆休みだったので、皆さんがまだお盆休みじゃないうちにちょっと、1日2日お盆休みがあったので、その間に1回2回うーん2回か3回ぐらいラウンドはできたんですけど、普通の皆さんがお盆休みに入ってからは、全然ラウンドができなくて、まあ、ちょっとね家でバタバタすることがあったので、映画を見に行った程度でしたね。練習は行ったんですけど、まあ、でも私の場合、Facebook の記事にも書いたんですけど、ラウンドに行くと自分のイメージとかタイミングとかリズムが狂って帰ってくるというね、そういう意識を持ってるんです自分でね。皆さんはどうか分かりませんよ。私の場合は練習で調整してラウンドで崩れてと、そういうのがゴルフだと思ってるので、ラウンドが続くとどうしてもあの球に当たらないというかね、なんとなくこう自分のイメージ悪くなるので、練習場で練習して自分のタイミングとかリズムとかね、そういうスイングを戻すというような、そういう練習になってるんですけど、まあ、やっぱりお盆の間ラウンドラウンドラウンドっていうのが続くと、やっぱり練習場にね後半行ったんですけど、あのいい球が出ない、練習場に行くとねすごく自分の調子って分かるんですね。あのラウンドでゴルフ場で打ってるうちは、まあ、少々調子が悪かったとしても、まあ、いろんなドライバー打って次セカンドウッド持ってまたアプローチしてパターしてみたいなクラブをいろいろね、あの頻繁に持ち帰るというのもあるんでしょうけど、なんとなくその場でごまかしながらラウンドしてるという感じがあるので、一つ一つのショットの精度の悪さっていうのがあまり感じにくいんですね。でも私の場合ラウンドラウンドが続いて練習場に行くと、うわー下手になってるなってすごく実感するんですよね。もう本当ゴルフ練習場でも球の芯に当たりにくい、スカッと芯に当たる感じがないっていうのが、やっぱりラウンド続くとそうなってきますよね。不思議なものですよね。なんでかその理由は分かんないんですよ。理由は分からないんですけど、私の場合はそうなんです、なので、後半は練習場に通って、いろいろ調整もしてきたんですけどね。あとは、映画を見てゆっくりしたりとか、そんなお休みでした。皆さんはどんな感じのお休みだったんでしょうかね。なんかあのすごい渋滞予想がいっぱい出てましたけど、意外と今年は渋滞予測を上回ることがなかったような、そんな気がしたんですけどね。どこどこ何十キロ渋滞とかなってたんですけど、昨日でも15キロぐらいの渋滞で、20キロ予想が出てたのに15キロぐらいで済んでたりとか、まあそんな感じだったので、あのお盆休みの長い方もいらっしゃったようなのでね、渋滞もばらけたんじゃないかと思いますけど、まあ、あの渋滞の中運転してゴルフしてってすごく疲れますけどね、どんな感じだったんでしょうか。また今日からお仕事頑張ってくださいね。はい、では今日もいただきましたコメントを一つご紹介したいと思います。コメントいただきましたのは、神戸のあきさんです。はい、この方ですね、ゴルフコンドル、私とこのビビットゴルフと姉妹番組のゴルフコンドルというね iTunes の、ネットラジオがあったんですが、それを聞いてゴルフを始めたという貴重な方なんですね。そしてビビットゴルフとゴルフコンドル共同の第1回コンペにも参加していただいたという、あのゴルフ歴イコールゴルフコンドルというようなね、すごいあのゴルフコンドルと、親密な関係にある方なんで、その方からコメントいただきました。ご紹介しましょう。コメントご無沙汰しておりました。ゴルフ歴がゴルフコンドルの神戸の秋です。半年強ゴルフから離れておりました。そうですね、ゴルフコンドル今ちょっとお休みしてますのでね、またあのゴルフコンドルを配信しているこうちゃんが、ちょっと落ち着いたらまた再開するということですけど、今ちょっとお休みしている間なので、あきさんのゴルフ熱も冷めたんでしょうかね。また、リスナーの皆さんもですねゴルフコンドル再開予定になってますので、皆さん楽しみに待っててくださいね。続けましょう。半年強ゴルフから離れておりました。もちろんビビットゴルフは聞いておりました。質問なのですが、アドレス時のボール位置がうまくいきません。フェアウェイウッドやユーティリティは許容内のミスで済むのですが、アイアンがトップが続いたりダフリーが続いたりです。ひどいとシャンクしてしまいます。練習場はいいのですが、ラウンドではラインの状態が千差万別なので、経験豊富な皆様はどうしておられるのでしょうか、ということでご質問いただきました。神戸のあきさん、ご質問ありがとうございます。はい、 皆さんどうしてますか？私はですね、どうでしょう、まあゴルフ場で例えばつま先上がりつま先下がり前足下がり前足上がりとかね、いろんなラインありますよね。でそのいろんなラインによってどう構えるかっていう定義っていうのがね、いろいろなんですよね。例えば傾斜地斜面の場合は斜面に沿って立ちなさい、なるべく斜面に斜面に沿って立って、もちろん重力は変わってきますけど、斜面に沿って立ってまっすぐなラインに立っている時と同じような状態を作る方がいいというレッスンもあれば、反対にですね、重力の通り立って、ボールの位置を後ろにするとか前にするとかね、ボールの位置をずらすことによってクラブが落ちてくる位置にボールを置くという、そういうレッスンもありますよね。だからそれどっちがその方に合ってるのかっていうとすごい微妙なところだと思うんですけど、まあ私の場合ですね、例えばつま先上がりのライだと引っかかりやすいですよね、球が。で反対につま先下がりだと、なんていうの、シャンクしやすかったり、老けたり、反対に左に右に行きやすかったりしますよね。私の場合左なんですけど、普通右利きの皆さんから言うとつま先上がりだと左に行きやすい、つま先下がりだと、右に行きやすいから、ちょっと左を、ターゲットを左に持っていっておいて、なおかつ球が捕まりやすいようにボールの位置をずらすとかね、そういうこともあると思うんですけど、ボールの位置っていうのは、なんとなく後ろに置けば置くほど捕まりが悪くなって、前に行くと捕まりやすいんだけどトップもあるというのね、難しい関係にあると思うんですけど、ボールの位置って本当難しいんですが、肩はもっと重要だと思うんですね。まあでも、そんな大げさな傾斜地じゃない場合、ないような場合、例えばティーグラウンドですよね。ティーグラウンドで自分が目標に向かって立ってるつもりでも意外とまっすぐ立ててないというかね、私の場合思うんですけど、アマチュアの方は、ほとんど、まあ、例えばね、片手シングルさんとかそういう上手な方、お上手な方は別として、ほとんどの方がアドレスに癖があるというか、右に向きやすいとか、右を向く癖がある、左を向く癖があるとかね、足がクローズになる癖がある、オープンになる癖がある、そういう方はね、皆さん持っておられると思うんですよね。で、もちろん、私の先生なんかでも、足はややクローズに構えるのが自分流というのね、そういう、まあ、自分の、持っているスタンス、自分がこう構える方が体が動きやすい、回転しやすいというようなのが無意識にそっちを向いて、スタンスするとかね、そういうこともあるので、一概に全てまっすぐが、結果的にいいかっていうとちょっと分かんないんですけど、まあでも、一応基本的にちゃんとしたアドレスをした上でだんだん自分のしやすい形に傾いていく、それぐらいの方がいいんじゃないですかね。自分ではまっすぐ最初立ってるつもりぐらいのが一番いいと思うんですけど、まあ意外とまっすぐ立ってるつもりでも違う方を向いてるというのはちょっと危険かなとは思うんですよね。わざとしてる場合じゃなくて、自分の癖が分かっているわけじゃなく、自分はまっすぐ立ってるつもりなんだけど、お友達に真後ろから見てもらうと左向いてるよとか右向いてるよとかね、そういうのはやっぱりまっすぐになるように矯正をまずした方がいいと思いますよね。で、最近よくありますよね、クラブに、ゴルフバッグに、4本ぐらい、なんか3本4本とかね、細い棒を入れて、練習してる人とかラウンドしてる人とかよく見かけますけど、私は残念ながらその器具まだ使ったことないんですけどね、何本セットかで細い棒が打って、長い棒ですよね、どれぐらいあるのかな、1メーター半、1.5 メーターぐらいあるんですかね、なんかゴルフバッグからもちょっと突き出るぐらい長いんで、ドライバーとかよりもね長いぐらいの棒がよくゴルフバッグに入ってって、それをですね、球と平行、球を置いたらアドレスに向かってまっすぐ置いて、自分のスタンスに対しても立ちたい位置にまっすぐもう一本置いてとかいうのね、そういうで自分のまっすぐをイメージしやすいように置くためのスティックが置いて売ってたりとかしますから、そういうので自分のまっすぐを確認して、その上でゴルフ場に行った時はその、例えば前上がり前下がりのラインに合わせて自分の中で位置を調整する、まあそういうようなね練習方法があると思うんですけど、まあ、とりあえず一番手っ取り早いのは iPhone とかでもそうですけど、ビデオ、動画とか写真とかで、撮ってみて、後ろから友達に撮ってもらうとかね、まあ、自分で三脚立てて撮ってみるとか、そんなんでもいいと思うんですけど、真後ろから撮ってもらって、 自分の足と肩の位置気にして見てみてください、はい、足はまっすぐ立てているのに肩がオープンだったりクローズだったり、そういうようなことは、ね、多々あると思うんですね。あと肩はまっすぐだけど足がクローズだったりオープンだったり、まあ、両方狂ってたりとかね、まあ、体のねじれって個人差ですから、上半身とか下半身がもともとねじれているのが自分のまっすぐだって思っている方ももちろんいますからね。人間の体っていうのは歪みがあって普通だと思うので、そういう真後ろからアドレスしたところを取ってもらって、自分の体の歪みを発見する。で、自分の中では意識して、例えば自分が肩がオープンする癖があるんだったとしたら、自分では極端にクローズじゃないかなと思うぐらいで構えてちょうどまっすぐだったりするもんですよね。なのでそういうチェック方法もあるかと思います、はい、ただですね、私、今教えてもらっているプロに聞いたところがあるんですけど、例えばですね、足と一番アドレスで大事なのは肩の向きだそうです。例えば球のつかまりを良くしたいとき、フック球を打ちたいときに、足をクローズにするとか、フェードを打ちたいとき、あと球がつかまえたくないときは足をオープンにするとかね、そういう、まあ、足のスタンスを変えたとしても肩の位置というのはターゲットラインに向けたまま変えない。で、一番大事なのは肩がどこを向いているかということを一番気にしなきゃいけませんよということを教えてもらいました。だからスクエアに立って足の位置は変えたとしても肩の位置は変えない、うん、それが肩の位置というのが球出球の、出る方向とすごく関係してくるので、肩だけは打ち出したい方向、例えばターゲットラインではないですよ、フック球を打つときには肩は思ったよりも右を向いてるんだけど、出球は右に出て左にフックしていってターゲットラインにその、旗に向かって飛んでいくと、そういうね、ターゲットに向かって飛んでいくということになるので、ターゲットラインに向けるんではなく、出球の出したい方向に肩を向ける、それは間違いないことなので、それは絶対気にしないといけませんよって教えてもらったことがあるので、皆さんもそれで気にしてみて練習してみてください。自分のアドレスね、かなり大事だと思いますのでチェックしてみてください。神戸のあきさん、コメントありがとうございました。はい、今日はですね、前回ご紹介しましたコメントをご紹介しました、ヒーヒージジーさんからコメントをいただきました。で、ちょっとね、私のいろんな勘違いがあったようなので訂正コメントをいただきましたので、サクッとご紹介いたしましょう。ヒーヒージジーさんからのコメントです。まずペンネームのヒーヒージジーをユキロイさんがヒーヒージジーさんと呼ばれましたが、これですと暑さにヒーヒーしている老人の衣装があってイメージが違います。あ、なるほどね。ヒーヒージジー、ヒーヒージジーさん、ヒーヒージジージジーさんさんをつけるとおじいさんみたいになってちょっとイメージが違ったようですね。はい、ごめんなさい。さて本題ですが、私が使っていたパターをユキロイさんはミドルタイプと言われたのですが、パターの長さではなく正確にはマレットタイプのミドルパターで、スコッティキャメロンの師匠と言われる TP ミルズというメーカーの製品で、ステンレスの削り出しです。なるほど、ステンレスの削り出し、弾きがいいのでショートパッドはいいのですが、長い距離感は距離感がつかめずにどうしてもショートしてしまい、インサートの入ったオデッセイのマレットタイプの L 字パターにしました。なるほど。そして内容としてはスーパーストロークに変えるという意味、手首をこねないためは分かって納得していたのですが、その太さが何種類もあって選びかねていました。ああ、なるほど。私ちょっとよく分かんなかったのですけど、その、このパター、太いパターの種類でも太さの違いがいろいろあるということですね。あ、そうですね。すごく太いのとか、まあまあそこそこ太いのとか、いろんな太さありますよね。でも、多分ですね、私が聞いたところによると、太さに関係なく重さは一定ある、なんか、太さと重さは比例しないというかね、太いからといってグリップが重いわけじゃないというようなことをこの間聞いたんですけど、ね、続けましょう。しかし191回にコメントが読まれるのを待ちきれず、グリップの重さを合わせて購入しました。まだ本番で使用してはいませんが、自宅でパターマットでの練習ではカップインの確率が上がっているような気がします。宣伝ではありませんが、これはメンタルに作用しているのかなということで、ヒーヒージジーさんからコメントをいただきました。ありがとうございます。ご自宅での練習ではイメージが良くてカップインの確率も上がっているということなので、本番が楽しみですね。また本番での結果 どうだったか教えてくださいね。皆さんもですね、パター、そうですね、パターってすごく難しいと思うんですよね。私も今一番大事にしているのはパターなんですけど、パターの調子がいい日悪い日でスコアっていうのも5つも6つも変わったりするというのを実感しているので、パターに関してはすごくまあ悩んでるというかね、大事にしているつもりなんですけど、なんとなくその日の調子というかね、運というか、絶対これなら 毎回パターは安心というようなことはまだ見つけられてないんですけど、まだ皆さんもですね、パターについてこうしたらいいよとか、ね、イメージこう持つといいよとか、グリップこう変えていいよと同じように、例えばこう、何をしたらパター良くなったよみたいなことがあれば、皆さんコメントお待ちしております。ということで、今回193回お送りしてきましたビビットゴルフですが、いかがでしたでしょうか。次回194回も楽しみにお待ちください。今日もありがとう。